山崎です。オーディオブックお久しぶりですね。もしかしたら僕の声であったりオーディオブックを聞くの初めてという方も多いかもしれませんが、以前はよくやっていたんで改めてよろしくお願いいたします。本日のテーマなんですけど、バイマの今後の予測というふうに言えばかっこいいんですが、予測といいますか、僕たちがどうやって今後動くべきなのかということをですね、いろんなちょっと情報であったり周りの人々からのお話、それをですね踏まえた上でお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でまずはじめですね、お伝えしておきますと、僕は別にバイマを否定するということではありません。それよりはですね、バイマっていったものは、最初初心者の方であったり最初のステップとしての取っかかり、ここの場合までの学んだことっていうのをいろんなことに活かせるっていったことがありますので、非常にですね良い販路でもありますし、良いビジネスっていうふうには今でもずっと思っていますので、その部分ですね、勘違いせずにこのオーディオブックを聞き進めていただければ嬉しいです。最近久々なオーディオブックと言いましたが、結構動いていた中でですね、法人さん個人さん含め、物販、物の商売ですね、物の売り買いに携わる方に多く会ってきました。で法人さんの、アパレルであったりとか、アパレル以外の一般消費財、小物であったり、テレビとか大型も含みますが、そういった物販やっている方、また個人の方であれば、例えばヤフオクであったりアマゾン、eBay とかメルカリ、そういったものをですね販路としている方々とも会ってきた中で、結構共通する点があったんですね。でその共通点から結構浮かび上がってくるものと、バイマでの今の動き方、バイマの今のショッパーのレベルといったものを照らし合わせるとですね、ちょっと今後の動き方に少し変化が出てくるのかなと思ったので、このオーディオブックを今回お話しするきっかけになった次第です。で、長々とお話していくのはあれなんで、シンプルに申し上げていきますが、現在ですね、バイマのショッパーさん、非常に基準値、レベルが高いなっていうのは、年々感じているものです。以前ですかね、オーディオブックないし、またメールマガジンでもお話はしてきているんですが、バイマのショッパーさんって本当にレベルが高いんですね。買い付け能力があったり、またお客さんとの顧客対応とか、ブランドを探す仕入れ能力、リサーチ力っていったものは、結構他の販路の方と比べると、もうレベルが高いです。で、これはですね、Amazon とか他の販路からバイマに参入しようとしてくる方だからですね、結構聞くのが、バイマのショッパーさんってレベル高いですよねっていうふうに言われます。ですけど、その反面、頑張っている割に、レベルが高い割には、月商とか利益っていうのが、結構少ないですっていうお話が多いですね。これはですね、僕自身もやっぱり思うところです。そう、でも基準値、レベルが非常に高いのに、なんでじゃあそんなに思ったように売上利益が伸びないのかってところなんですね。でここが、バイマーのショッパーさんっていうのは、もう前々からお話してますけど、結構、バイマーにこだわりすぎてしまうっていうところがあるんですね。数字を出せば点数として言うと100点をかなり目指していく方々が非常に多いかなと思います。で、これで他の販路の方々見ていくと面白いのがですね、先ほど申し上げた共通する点というところになってくるんですけど、販路をですね絞っていません。もう一回言います。販路を絞ってないんです。どういうことかというと、じゃあ A さん B さんをという例を挙げますと、じゃあ A さんはバイマのショッパーであり、バイマしか販路を持ってません。すなわちバイマでしかビジネスをやってないということですね。一方の B さんは、バイマはもちろんなんですが、Amazon だったりメルカリ、ヤフーショッピングとか、他の販路もやっているですね。複数の販路をやっているわけで、ビジネスが結構多岐にわたっているんです。で、前者の A さんは100点を目指していこうとしてるんですね。バイマで100点を目指すから、バイマを集中してやる。これは別に悪いことはありません。一方でも B さんは各販路を60点 とか70点を目指していって、まんべんなくやっていく。なんで平均値として、平均点は6、70点取っていくっていうようなイメージです。で、これですね、安定性っていうところからすると、もうお分かりのように、一つに絞るよりは複数販路を持っている方が安定するっていうのはもちろんなんですが、各販路を小さく、月商とか売上を、月商の売上利益を持っていると、複数持っていればその分ですね、合計すると A さんより B さんの方が多くなるっていうことはおのずとわかるはずですね。まあ、このようにですね、結構横断して販路を持っていてビジネスを展開している方がやっぱり最近すごい多かったなっていう印象を受けます。で、まあ、これの話をすれば、じゃあ B さんのような方々って別に売買やってなくて Amazon とかいろんなものをやってるんじゃないかっていう言葉も、もしかしたら出てくるかもしれないんですが、最近お会いしてきた方々で、Amazon も販路持っているし、バイマも販路持ってるし、メルカリも販路持ってるっていうに、別にバイマだけを特化してんじゃなく、バイマが単なる選択肢の一つっていう方が非常に多かったんですね。で、そういった方々の月商とかのレベルを聞くと、もうやっぱり現状の今基準値が高いと言われているバイマのショッパーさんでも、結構太刀打ちできないんじゃないかなっていう月商レベルだったりします。実際にリアルタイムに先週お会いした方は、Amazon で月商で1000万いってるような方なんですね。で、その方が言ったのは、バイマーに300万月に使えるので、もう参入しようと思ってますとか言ってる方がいたりとか、他にはもう月商 Amazon とか他の販路で各販路2000万とか1000万いっていて、バイマでも簡単に500万とかいっているような人も結構いました。で、これあなたもですね、バイマの中でリサーチをしていると、ショッパーとして活動した日付が浅いのに、なんかすごい売っている方とか、難しいブランド、例えばハイブランドですね、そういったものを扱っている方、多く見てくると思います。なんでこの人をこんな価格で売れるんだろうとか、そういった方見たことないでしょうか。まあそういった方ってですね、他の販路でもうすでに物販の経験と資本力を持って、バイマに参入してきているんですね。で、バイマで売れるものは他の販路でも売れるっていう判断もありますし、他の、例えばメルカリとか相性いいので、そういったところで売れているブランドは、バイマでも相性がいいというのを分かった上で、もう先に仕入れてしまったりして、一気に売りに来たりするんですね。でもこれはですね、バイマにこだわっていないからこそできる戦略でもあるし、メリットでもあると思います。で、こういうふうにですね、去年、2016年とかからずっとお伝えしてきているんですけど、バイマーにこだわらず、物販という大きな括りで見ていただきたいなっていうのが、やはり僕としての本音です。バイマにこだわらず、他の販路も入れつつで、100点を一個一個100点を目指すんではなく、60点とか70点、平均点を目指しながら、販路を拡大しつつ、複数を持って、合計で月商とか売上利益っていうのを増やしていくっていう方が、僕は今の現状は合ってるんじゃないかなと思っています。で、先ほどバイマー基準値とか上がってる、レベルが上がってるっていうふうにお伝えしました。で、基準値、レベルが上がるっていうってことはどういうことかというと、その市場って成熟してきているっていうことの証明なんですね。で、この成熟しているっていうのは、もうバイマー結構前から成熟し始めているっていう、し始めてはいたんですが、今回は今すごい非常に顕著な状況かなと思います。もう去年とは全く違ったショッパーさん一人一人のレベルが高いです。在庫、無在庫でできるようなのがメリットなバイマですが、有在庫っていう比率もかなり高くなっていますし、海外買い付けであったりとか、現地で、パートナーさんを設けて買い付けをしていく、こういったものはかなりのスタンダードですよね。このように、まあ基準値が上がっているので、バイマもやっぱり成熟してきたという証拠でもありますし、バイマの中で生き残っていく人もかなりもっと数少なくなってくるんじゃないかなと、かなり予想をしていますし、現状はそうなってます。弊社自身がですね、各種いろいろなサービスをやっています。バイライフだったり、運ぶ、 商品登録秘書であったり、卸筋などやっておりますが、やっぱ拝見しているとですね、ショッパーの動きっていったものが分かってくるんですが、やっぱり今のお話っていうのは、裏付けとしては、当たっているかなっていうのが、やっぱ正直なところですね。って言ったところで、まあ、悲観的なお話になりそうですが、悲観することは全くないと僕は思ってます。逆に、この基準値、レベルの高さを武器にすれば、バイマを土台として、他にステップアップしていく。別にそれは物販以外でも問題ありませんし、物販という全体を極めていくのもいいと思いますが、バイマを一つ土台として、そこで力をつけて、他のビジネス、または物販で言えば他の販路に参入して、少しずつ開拓をしていく。この流れは少しでもいいので、今からでも組んでいっていただきたいです。やっぱりいつもお伝えしているのが、バイマというプラットフォームは、やっぱり他人のものです。また、そこに商品を販売している皆さんが、まあ、扱っているブランドっていうのも他人のブランドでありますから、そのブランドがなくなったり、最悪バイマがなくなった場合は、あなたの収入はゼロになってしまうっていうことは、もうお分かりだと思うんですけど、そのようにですね、なくなってしまう、ゼロになってしまうのを避けるためには、やっぱり複数持っていたり、成熟した時、まあ本当は成熟の前のタイミングで他のことに着手するっていったことは重要なんですが、どんどんですね、先に進んでいかな、いく、仕込みをしていくしかありません。その場でですね、とどまっていたら、安定っていったものは基本的には後退していく、対価と同じ意味ですので、そこをですね、ぜひ再認識をしていただき、前に進んでいく、開拓していく、バイマだけではないといったことの意識を持ってですね、この先をちょっと考えていただければ非常に嬉しいなと思います。いかがでしょうかね。またですね、ちょっとこの続きっていうのは次回以降のオーディオブックでまたお話をさせていただきます。今日の要点としては、他の販路もやると申し上げますか、バイマだけにこだわらずやっていく。この考え方は持っていかないと、2018年以降って結構厳しいのかなと思います。あとはですね、もしかしたらバイマをやっていて、バイマでくすぶっていたけど、他の販路でやったら花開いたって結構よくあるケースなので、煮詰まってたりとかしている時に、また頭打ちになっている時って他の情報をインプットしたり、他の販路とかをやってみると新しく開けたりしますので、そういったことにもですね、トリガーになるんじゃないかなと思います。ぜひですね、今日のお話もう一度聞いていただき、シンプルなことしか言ってません。本当結論としては一つしか言ってませんので、ぜひですね、ちょっともう一回聞いていただいて、あなたのですね、今後の動き方の参考にしてみてください。それではお聞きいただきありがとうございます。頑張りましょう。山崎でした。